説教、神の言葉は滅びない。宍戸元牧師。
今朝は新約聖書のマタイによる福音書第24章の特に34節35節、この言葉に集中して聞いていきたいと思います。35節にこうあります。天地は滅びるが私の言葉は決して滅びない。この決して滅びない、文語訳聖書はこれをされど我が言葉は過ぎゆくことなしと、過ぎゆくことなしとそう訳しておりました。天と地というのは本来、この世にあるものの中で、動かないもの、変わらないもの、不動のものと、そういうことを象徴する言葉なんですね。天地、天地がひっくり返るなんていうようなことが、まさにそれは大変なことが起こったという意味で、普段は普通はですね、これは動かないことの印、象徴であります。国敗れて山があり、国々は滅びたが自然の山々や川は変わらない、悠久である。これは戦乱に明け暮れた中国の古典に源を発する言葉でありますが、日本人にも深くこの言葉が共感を持って受け止められていると思います。しかし聖書によれば大自然も実は滅びゆくものである、太陽であっても、あるいは世界の最高峰といわれる6000メーター級のですね、そのようなこの山々であっても、聖書によればそれは変わるもの、朽ちゆくもの、滅びゆくものであります。パウロは別のところでコリント書でこういう言葉を言いました。私たちは見えるものではなく見えないものに目を注ぐ、見えるものは過ぎ去りますと、見えるものは過ぎ去っていきますと、パウロはその後見えないものが永遠に続くんだというふうに書いています。見えるものは過ぎ去っていく、天も地も、そしてそこのその中に存在するあらゆる形あるもの、目に見えるもの、そういうものはどんなものであれ過ぎゆくものである。これに対してキリストが言われた。これらの過ぎゆくもの、すべてのものに対立して相対して、これらの過ぎ去っていくものすべてに相対してですね、対立して、私の言葉は決して滅びないと言われたのであります。何ということだろうか。すべては虚しく過ぎ去っていく世界の中で、キリストは私の言葉は断じて過ぎ去らない、過ぎゆかない、なくならない、そう言われたのであります。虚無の力に押し流されていくこの世界の中にあって、永遠に光を放って燦然と輝いているような、そのような宝石というんでしょうか、そのようなものが神の言葉、キリストである。この言葉は神と共にあったとヨハネ福音書の冒頭にありますよ。言葉は神であった、この言葉は神と共にあったとヨハネ福音書が書いています。滅びゆく私たちをどんな闇からも救い出す、どんな悪と罪からも救い出す力のある言葉、 それがここにある。過ぎゆくものが、全てが過ぎゆくものの中に、ただここに、私の言葉は過ぎ去らない。キリストはそう言われた。そのことを示す、説明する言葉としてですね、その前の32節のところにはこう書いてあります。イチジクの木から教えを学びなさい。枝が柔らかくなり葉が伸びると夏が近いことがわかる。それと同じようにこの世に起こっているさまざまな現象は次に何が起こるかの前兆である。これ誰でもわかることですね。自然の現象の中でイチジクの木、葉が豊かになって柔らかくなってきた時に、それは夏が来るということの印だ。これは明白だ。そのことは誰でも分かっている。世界に起こっているいろいろな現象、今もいろんな病気が起こっているようでありますが、さまざまな現象が前回のところでも語られておりました。その前のページのところに、もいろんなことがですね、どういうことが起こる例が書かれていましたね。民は民に、国は国に敵対し、方々に飢饉や地震が起こる。しかしこれらは海の苦しみの始まりだ。民族は民族に対立し、そしてこの人々の中に裏切りが、憎しみ合いが、そして不法がはびこり、多くの人々の愛が冷えていく。そういったような現象、世界の至るところにいろんな現象が起こっている。それは究極的に何を示すんだ。それはこの世界が滅びに向かっているということを、そのことを悟りなさい、知っていなさい。私たちはこの世界がこのような終わりに向かっている、破滅がの時が来るんだったなんてことを聞きますと、誰でも恐ろしいものですね。不安ですね。もう浮き足立ってきます。不安になってまいります。まさにそういうことでもって、ああもう世界はこう滅亡していくのか、もう絶望、希望なんかじゃないじゃないか、そういうふうに陥ることがあると思いますね。しかしキリストは言われますね。あなた方はこれらすべてのことを見たなら、人の子が戸口に近づいていると悟りなさい。はっきり言っておく、これらのことが皆起こるまではこの時代は決して滅びないと言われた。この世界は滅びに向かっているんだと、これだけ聞くならば不安になりますよね。しかしキリストは言われた。はっきり言っておく、これが34節ですか。これらのことが皆ことごとく起こるまではこの時代は決して滅びないと言われた。どういうことか。今起こっていることは一つのこの象徴的な出来事ですよね。象徴的な出来事が起こっている。ですからこれは滅びに向かっているということを意味しているんだと。しかし同時にキリストは言われた、これらのことが皆全て起こるまではこの時代は決して滅びないと言われたんです。これどういうことか。つまり滅びというその時と今のこの時、そこにこの時間的なですね、この時の時間があるわけですよ。この時をどういうふうに過ごしていくのか。今すぐ世界を滅びると言ってるんじゃないんですよ。これらのことが皆すべて起こるまでは決して時代は、この時代は滅びないと言われた。ですから一方的にその時代、この世界は滅んでいくんだといったようなこの終末論、そのことだけを強調するものは誤りですよね。しかしまた同時に、この今言ったようにこれらのことが皆起こるまでは滅びないんだと、滅びないっていう、この世界はもう滅びないんだと、 で、このことですね、この2つのこと、この両方の認識が必要なのであると言ってることであります。終わりが確実に近づいていることを悟れと言われた一方で、このこと全てが起こるまでこの時代は滅びないと言われた。終わりということを聞いたときにですね、我々の関心は、不安は、じゃあいつそういうことが起こるんですか、いつ時代は滅びるんですか、こういうことですよね。これに対してその続きが36節のところにあります。その日その時は誰も知らない、天使たちも子も知らない。子というのはキリストのことを指してますよ。子も知らない、ただ父だけがご存知である。これは父なる神がご自分の権威を持ってそのような時を定めておられる、お定めになったそのことでありですね、我々人間が知るところではない、あるいは我々はそれをですね、この知る必要はないのだ、あなた方は自分の神の定めにひたすらですね、神が定めてくださったそういう時が来るということを祈って備えていきなさい。例えば我々自身の個人の人生だって同じですよね。多分我々も、皆さんここにいる我々もみんなですね、いつかこの地上を去る時が来ると思うんです。多分それは神の御心の中に定められていると思うものがあると思うんです。だけど我々はまだそれを知らされてはいないと思います。もし私たちがですね、このことは確実だと思うんですね。しかしそれだけを聞くと不安になります。しかしここでもですね、私たちはここでこの先ほど言った人の子が戸口に近づいていると悟りなさい、あるいは私の言葉は滅びることがないと言われたこの言葉を信じていることであります。その時までどういうふうに生きるべきか、その決定的な時が我々にも来るんですけれども、その時までどういうふうに生きていったらいいのかということをキリストは言われた、教えられた。ある人はこう書いておりますね。もし人間にですね、あなたは何年何月の何年の何月何日に死にますよということがもし我々に分かっていたとするならばですよね、この人は何をするか分からないんじゃないか。まあいいことをする人もいるかもしれませんけども、悪いことをする人もいる可能性もあります。まさにそのことは隠されている、その日を知らされないのは実は神の知恵であり、我々に対する神の愛のゆえなのだと言うんですよ。滅びの力が私たちを襲ってくるということ、確かにそのことも真理である、真実である。しかし同時にその戸口に救い主キリストがいることを知りなさい。この言葉をもうこの、過ぎ去るものではない、私の言葉は決して滅びない、そういうキリストがそばにおられる、その戸口に来ておられるということを知りなさい。まさに永遠のキリストがここにおられる、滅びることがない、私のことは決して滅びないと言われるイエス・キリストがその戸口におられることを知りなさい。このキリストの救いを知るとき、私たちは人生の最後にあってもこの時を、この最後を乗り越えていくことができる。キリストは今朝私たちにその救いの道を示しておられるのであります。パウロはやはり同じコリント書の中でですね、十字架の言葉は 滅びゆく者には愚かであるが、救いに預かる私たちには神の力であると書きました。我々はよく知っていると思います。十字架の言葉、キリストの言葉、それを信じようとしない者にはそれは愚かであるかもしれない。しかし救いに預かる私たちにはキリストの言葉、十字架の言葉は救いとなるであろう。神はこの滅ぶべき世界の中に十字架のキリストを立てて、ここに滅びることのない救いの言葉があると、そう言っておられるわけだ。教会はこのイエス・キリストの滅びることのない、決して過ぎゆくことのない永遠の言葉を聞き続けていく場所であります。この礼拝の時はそういう時であります。どんなに時代が、状況が暗い時であっても、この世界の状況がいろんなふうに希望のない暗い時代、例えば我々の先輩たちがこの戦争中にやっぱり教会に少数ながら集まってきていた、この戦争はいつ終わるんだろうね、どうなっていくんだろうね、暗い時代、不安な時代、しかしその中でもなお教会は聖書を通して神の言葉を聞き続けてきた。それは天地は滅びが私の言葉は決して古びていかない、過ぎ去っていかない、滅んでいかない、むしろキリストの言葉、神の言葉はこのただ暗い世界のただ中に十字架のキリスト、十字架の言葉を立てて、ここに救いがあるんだということを示しておられる。そう言ってどんな時にも、どういう暗い状況の中であっても、あるいは自分の個人の人生においても同じでありますよね。いろんな自分の人生にいろんなことが起こってきて、もう希望するものは何にもない、何にも考えられない、あるのは絶望だけだ、そういうふうに思える時であっても、キリストが語っておられる私の言葉は滅びることがない、実はこのことが、人間の絶望という言葉が最後の言葉ではなくて、世界は滅びるだろう、天地は滅んでいくだろう、しかし私の言葉は決して滅びない、この言葉を信じていくところに聖書が示す救いがある。2011年、まあ、今から8年ほど前ですか、東日本の大震災が起こった。でその中で、まあ、岩手県気仙地方での大船渡市の山原ドクターが、お医者さんが気仙語訳聖書が出版されましたけれども、そこに記されている、この帯に記されているですね、言葉を私は思い起こしました。そこにこう書いてあるんですね、津波で全てのものが流されていった、でも我々の魂までは流されませんと書いてある。魂までは流されないということは一体どういう意味なんだろうか、どういうことなんだろうか、この4つの福音書を翻訳したものが出されたわけでありますが、そういう中から、まあ、大事な言葉っていうんでしょうか、イエスの言葉というタイトルで、その中からいくつかの言葉が取り上げられて、まあ、それも本になっているわけでありますが、単行本で出されておりますが、その中に次のようなことが書いてあります。その悲惨な現実っていうんでしょうか、今までに経験したことないような悲惨な状態、この惨状を前にして私は足がすくみ、体中が震えて、どうすることもできないのです。 目の前にさまざまな瓦礫が流れてきて、そして自分たちの住んでいるところにもう泥が入ってきてですね、建物は壊れて、本当に足がすくみ、体中が震えてどうすることもできない。その時イエスは目をつぶるなと私に言う。目をつぶって何が見える？真っ暗い闇だけではないか。そのままでは一歩も動くことができないだろう。一足でも動いたら何があるかわからない。崖から落ちてくるかもしれないし、木にぶつかるかもしれないぞ。その恐怖で一足も進めず、恐ろしさに目をつぶったまま縮こまっているだけだ。まあこの普通のところの時と違って、まあ、電気もなければ状況は全く変化してしまっている。今だったらばここにこれがあってということは全部わかる。しかしそういう災害の中が起こった時には全てのものが一変してですね、そしてこう体が震えてきて足がすくんでしまってもう何もできない、まあ、そういう惨状をですね、悲惨な姿を見たくないので目をつぶってしまうということです。その時イエス様が言われた、目をつぶるな。まさに恐ろしさに目をつぶったままので縮こまっているだけだ。イエス様が言われる、まさにそれが我々の姿だ。しかしイエス様はこう言った、いつまでそうしているつもりなんだ。さあ目を大きく開け、どんなに悲惨なありさまが見えようとも、それが現実というものだ。目をそらすな、怖がるな、この俺がついているんだ。そうイエス様は言われ、私にこう言った。イエス様が話していたヘブライ語では言葉と出来事という言葉、どちらも一つの言葉、ダーバルという言葉で区別がないんだよ。お前の身の回りに起こっている出来事はすなわち神様の言葉なんだ。耳を澄ましてその言葉を聞け。そうすればこの出来事を通じて神がお前に語りかけている言葉が聞こえてくるはずだ。お前が何をすればいいのか、神様はお前に何かをさせようとなさっているのか、それが聞こえてくるはずだ。それに従うのだ。その先にお前が人間として本当に喜び輝く光の道が見え、お前は幸せに生き生きと生きる。そう書いてるんです。これどういうことを一体意味してるんだろうか。魂までは流されないと言った。その意味はまさにこの悲惨な惨状、その目をもう見たくない、目を閉じてしまう、目を閉じている限りしかし何にもできない。目を開いて見る、よく見る、そしてその悲惨な現実の中で語りかけているイエス・キリストの言葉に耳を傾け、その言葉を聞け。実はこのここでですね、この悲惨な現実を見よう、そこで語られているキリストの言葉を聞け、実はこのことが見たり聞いたりすること、このことによって魂まで流されていない、それが魂まで流されていないということだ。もうそこのところで目をつぶってしまったならばですよね、それは魂まで流れてしまうということだ、流されてしまうということだ。しかしここでこの惨状の中でその現実を見よう、そこで何が語られているんだ、 我々の今話まで来たところで、ここで世の中で起こっているいろんな出来事は、それは永遠のものではないんだ、そのことを知れ、そのことを、ああやっぱりそうなんだ、そのことがそこに見えている、語られている。しかしそれで終わりではない。そこでキリストが語っておられる。私の言葉は決して滅びない、私の言葉は決して滅びない、私の言葉は流されて死んでしまったのではないぞ、私は生きている、私の言葉は生きている。このキリストは私たちの生きている現実をありのまま目をそらさないで 見させると同時に、それだけならば我々が悲惨な現実を見たくないので目をつぶってしまう、終末が来る、終わりが来る、もうそれだけならば見たくない。しかしもしそれだけならば我々は一歩も動けなくなってしまう。どう生きていってわからない。しかしその時復活のキリストが語りかけてくる。目をそらすな、怖がるな、俺がついてるぞ、私は道であり真理であり命である、そう言われたキリストが、私がここにいる、私のこの言葉は決して流されていない、今ここに私の言葉は生きている、私は生きている。このキリストの言葉を信じて、このキリストに従っていくとき、そこに新しい出来事が芽生えてくるんじゃないのか。この悲惨な現実を目の前にして目をつぶって何もしない、そうではないんだと。このところで私の言葉は決して滅びない、私はよみがえりであり命である、私は道であり真理であり命である、私は生きている、私の言葉は決して流されない、このキリストに従っていくときに新しい出来事がそこに起こってくる。このドクターはこのキリストの言葉を信じて、もう一度残されたわずかな器具を持ってですね、苦しんでいる病人たちを救う、その技を始めていったと書いてるんです。それが実は私の魂までは流されなかったということだと思うんであります。まさにそういうふうにしてキリストの言葉を信じて、その小さな技を始めていったときに、ある見知らぬ人が自分のところに食料を与えてくれるとか、ボランティアの人がやってくるとか、いろんな形で自分を助ける、そういう事柄に出会っていったと書いてるんですよ。まさにキリストを信じること、キリストの言葉を信じることによって、本当に今まで目をつぶって何もできない、見たくないと言ってたその時ことがですね、本当にここにあなたの使命があるじゃないか、あなたにできることがあるじゃないか、生きる使命、幸せ、そして生き生きと生きることができる、このような魂の働きを神は私から奪わなかった。それが魂までもは流されなかったということではないかと思うのです。キリストはその次に37節以下ですかね、人の子が来るのはノアの時と同じである、37から39節のところ、ノアの箱舟のことを語っておられました。どういうことか、洪水が起こる時まで人々は杭のみ目取り嫁いだりなどしていた。これは特に人間の生活で非難されることではない、人間の生活の日常の在り方であります。 ただこの世界が滅びることを全然考えないでいること、そのことが指摘されています。まるでこの世界が永遠に続くかのように、食べたり飲んだり目取ったり嫁いだりしていた、礼拝を忘れこの世のことに没頭している、この世が滅び洪水が来ることを全く考えない生き方であります。ノアは洪水、神の言葉に従って洪水に備えて箱舟を作ってたとありますよ。人々からあざけられていた。しかしノアは神の言葉を信じて神様に言われた通りに箱舟を作っていた。あの炎天下で、私たちの礼拝も同じじゃないかと思いますよ。これはいわば知らず知らずのうちに私たちが救いの箱舟を作っているような、そういう技ではないかと思います。この技を続けていくならば、いつ洪水が来ても救いの船に入ることができる、嵐の中に浮かぶことができる、そのことをノアの箱舟、あの洪水の物語は示しています。人々は必ずこう言います。洪水があるということは本当に分かっていれば、私もちゃんと用意したのに。洪水が来る、世の終わりが来る、自分の終わりが来る、これに対して備えていなければならない。また世界のいろんな状況や自分たちの身の回りに起こっている人々の姿を見たときに、この現象は自分にも本当に来ることなんだと、もし本当に分かっているならば用意するんじゃないのか。まさにここでもその洪水がいつ来るのかということは明示されなかった。しかしその時が来る、そのことは明白ではないか。そのために用意をしていきなさいとキリストは言われる。さらに40節から42節では別の言葉も言ってます。終末は個別的に一人一人に来ると教えています。二人の男が畑にいれば、一人は取り去られ一人は取り残される。あるいは大きな石臼は二人の女性によって回されていた。いずれもこの二人というのが、親密な関係にある、親しい関係にある、そういうものと考えられる。しかしこの世でどんな親密な関係にあった二人であったとしても、その時一人は取り去られ一人は残される。取り去るっていうのは、これはいい意味で救いの中に取られて救いの中に入れられていくという意味なんですよ。残されるというのは、洪水が来たならばですね、そのままにされてしまうといったような。一人は救いの中に、一人は取り残されて放っておかれてしまう。信仰は神の前に立つ、手をつないで一緒に行くということはできない。仲間であっても、夫婦であっても、みんな一人一人神の前に立つ時が来る。かばってあげることができない。多分あなたの死をですね、かばってあげたいという気持ちはあるかもしれません。しかし現実はどうなんでしょうか。かばってあげることはできないという、そのようなこの一人一人それを自分が引き受けていけないならないという、そういう厳粛な事実ですよね。人間の死というものも多分変わってもらいたいんだけど変わってもらえない。しかしそこにですね、そこに我々はその戸口に 救い主キリストがいるんだということを知りなさいということであります。本当に私たちが体力、気力、充実しているときに、このキリストを信じて、そして受け入れて、そして信仰に入る。本当に私も短いこの牧師の経験の中で、臨終のとこにある人に対してですね、もう説明できないですよね、現実問題として。もう言ってもわからないというか、もう本当に祈る言葉も短いことしか祈れないという現実があると思うんですよ。今皆さんのようにですね、体力も気力もですね、本当にこの充実しているこの時にこそですね、本当にこの真実を、この事実、この信仰の事柄を受け止めて、そしてキリストを信じるというこのところに入っていかねばならないということであります。で、最後の方の泥棒の話も書いてありますけれども、最後の45節から最後の50節のところにはですね、主人がその家の使用人たちの上に立てて、仲間時間通りにその使用人たちに食事を与えるという、そういう役割をこの与えたこのしもべたちと、でここに2つの、いいしもべたちとですね、悪いしもべたちがいたっていう例えをなさっているわけでございます。2人のしもべが待機されているわけであります。で、忠実で賢いしもべはですね、主人がこの帰りが遅いということがあったとしても、その忠実にその時を果たしていた。で、ところが悪いしもべの方はどうであったかというと、主人は帰ってこない、主人は遅れて帰ってくるのが遅れてるんですよ。遅れてくるといるということと、主人が帰ってこないっていうのは全然違うことなんですよ。この悪いしもべはですね、遅れているから、どうせ主人は帰ってこないだろう、帰ってこないんだ、週末はないんだ、世の終わりなんてことはないんだと、そういうふうに判断したということだと思うんですよ。だからその時にどういうことが起こってきたかというと、仲間を殴ったり、あるいは酒飲みどもと一緒になって食べたり飲んだりしていた。この自己中心的な、あるいは快楽的な、まさにそういう生き方をしていた。ふとそこに最後に突然主人は帰ってきた。主人は帰ってこないと判断したゆえに、一人は傲慢になり快楽主義に溺れていった。私たちはそれぞれの時代、時にふさわしい、時に応じて食事をこう提供するような、時に、時間通りに彼らに食事を与えるという時間ということが言われてますよ。青年の時もある、壮年の時でもある、忙しい時もある、そしてまたこの高齢の時もある。いろんな人生には時間があると思います。それぞれの時間の中で主に仕える、このそういう具体的な在り方は違ってくるかもしれません。しかし主に忠実に真実に仕えるということについては、それは変わりはないと思う。先ほど読んだ詩編第16編にこういう言葉がありましたね。詩編16編の8節にですね、私は絶えず主に相対しています。絶えずというところに注目しなきゃならない。どういう時にも、若い時にも、そして壮年の時にも、高齢の時になった時にも、絶えず主に相対しています。その時主は私の右にいますし、私は揺らぐことがありません。あなたは私の魂を黄泉に渡すことなく、あなたの慈しみに生きる者に墓穴を見させず、命の道を教えてくださいます。私は御顔を仰いで満ちたり、喜び祝い、右の見てから永遠の喜びをいただきます。最後の時まで 忠実に仕えるものとして生きていくことを忘れてはならないんだということをキリストは教えたのであります。今週もまたそのような歩みを続けていきたいと思います。お祈りいたします。父なる神様、新しい習慣が与えられました。どうかそれぞれの果たすべき責任、使命、役割がこの地上に与えられております。どうか一人一人与えられた、あなたから与えられたこのミッションを、使命を今週もまた担っていくことができますように、力弱い私たちをどうか御言葉と御霊を持って励まし支えてください。誘惑から守り、あなたの栄光を汚すことなく主の栄光を表す良き主の上たちとして、この一週間の歩みが営まれていきますように、これらの祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。